江東区声の区議会だより第178号、平成25年12月1日日曜日発行。発行、江東区議会。編集、区議会広報委員会。所在地、郵便番号 135-8383、東京都江東区東洋4丁目 11-28。電話、03-3647-9111、大代表。区議会ホームページ、www.city.koto.lg.jp/ac/gikai。 区民の皆さん、こんにちは。冬の寒さとともに、風邪やインフルエンザが心配な季節がやってきました。今回は体を温める働きがあることで有名な生姜をご紹介しましょう。生姜は香辛料として用いられることが多いですが、風邪や胃腸障害に効くほか、冷え性や美肌にも効果的です。様々な薬効のある生姜ですが、食べ方によってその効能が違ってくることをご存知ですか？まず、生の生姜には強い殺菌力があるので、風邪対策や食中毒に効果的です。風邪の引き始めに生姜湯を飲むのは、殺菌効果と発汗作用で体の表面にいる邪気を飛ばすためなのです。一方、加熱したり乾燥させた生姜には、血流を高め、体内の温度を上げる効果があり、冷え性対策に最適です。スープや紅茶に入れるだけで、ポカポカ感が実感できます。生姜の効能を楽しみながら寒い冬を乗り切りましょう。それでは、はじめにお伝えする内容をご紹介しておきましょう。目次。1、平成25年第3回定例会。2、予算審査の概要。3、決算審査の概要。4、一般質問、要旨。5、議案の審議結果。6、提出した意見書及び決議、要旨。7、委員会の動き。8、皆様からの請願陳情。9、請願陳情の提出方法。10、第4回定例会のお知らせ。11、議員の寄付行為の禁止。12、本会議の傍聴。13、区議会だよりの発行予定。14、後書き。では本文に入ります。関東写真に、東雲第二保育園で行われた福島県からの避難者東雲の会との焼き芋会の写真が掲載されています。1、平成25年第3回定例会、9月26日から10月23日まで。平成25年度補正予算を可決、保育所待機児童解消の実現に向けた経費などを計上。平成24年度各会計歳入歳出決算を認定。平成25年第3回区議会定例会は、9月26日に開会し、会期28日間で10月23日に閉会しました。今回の定例会では、平成24年度江東区一般会計歳入歳出決算や、平成25年度江東区一般会計補正予算第2号第3号など23案件を審議し、全案件を可決認定しました。9月26日27日の本会議では、区政一般について、中澤正雄自民、磯野茂雄公明、菅谷俊一共産、伊藤義弘みんな、陣野譲る民主、剣崎義彦自民、小島和義公明、山本佳代子自民、斉藤信行共産、新島恒雄無所属、高橋めぐみ自民、大屋根拓海みんな、秋田茂雄公明、細田勇公明、 の各議員が質問を行いました。初日の本会議、9月26日の本会議では、今定例会の会期を28日間と決定し、区長の召集挨拶、初版報告、区出資法人の経営状況説明書類の提出、監査結果報告を行った後、5議員による区政一般質問が行われました。次に、区長提案による平成24年度江東区一般会計歳入歳出決算、平成25年度江東区一般会計補正予算第2号など17件の議案が上呈され、各所管委員会にそれぞれ審査を付託しました。このうち、平成24年度各会計歳入歳出決算については、平成24年度決算審査特別委員会を、また平成25年度一般会計補正予算第2号については、平成25年度予算審査特別委員会を設置し、委員会に審査を付託しました。なお、予算決算審査特別委員会の開会状況は、予算審査・決算審査の概要をご覧ください。この後、新規に提出された陳情12件の審査を各委員会に付託しました。継続本会議。翌9月27日の本会議では、前日に引き続き、旧議員による一般質問が行われました。最終本会議。10月23日の本会議では、初版報告、監査結果報告、特別区人事委員会報告を行った後、平成25年度予算審査特別委員会、及び平成24年度決算審査特別委員会の委員長報告が行われ、委員長の報告通り原案を可決認定しました。続いて各委員会の議案審査報告が行われ、委員会の報告通り原案を可決しました。次に各委員会の請願陳情審査報告が行われ、委員会の報告通り原案を可決しました。続いて議員提出による固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書など4件、第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京開催成功に関する決議が上呈され、原案を可決しました。次に区長提案による平成25年度江東区一般会計補正予算第3号が上呈され、企画総務委員会に審査を付託し、直ちに審査を行った後、本会議を再開し、委員会の報告通り原案を可決しました。この後、新たに提出された陳情2件について、所管委員会に審査を付託しました。これをもって、第3回定例会の全日程を終了し、区長の閉会挨拶の後、閉会しました。2. 予算審査の概要。25年度予算審査特別委員会。委員長、磯野茂雄、公明。副委員長、斉藤信之、共産。委員、議長を除く21名。9月30日に開会し、一般会計補正予算第2号、及び国民健康保険会計補正予算第1号に対する質疑を行いました。その結果、原案を可決しました。補正予算の主な内容、子育て支援関連として、認可保育所の整備など、待機児童解消の実現に向けた対応に加え、仮称、第二有明中学校の整備に要する経費を計上しました。また、防災都市高騰の実現のため、不燃化特区の推進、災害協力隊活動マニュアルの改定など、積極的な対応を図りました。さらに、ハローワーク常設窓口の設置や、定期接種化に伴う ヒブ、小児用肺炎球菌などの予防接種、土壌対策に伴う、仮称、シビックセンターの整備等に要する経費を計上しました。平成25年度補正予算額、会計、補正前の額、補正額、予算減額の順に読みます。一般会計第2号、補正前の額、1637億300万円、補正額、23億6300万円、予算減額、1660億6600万円。第3号、補正前の額、1660億6600万円、補正額、2500万円、予算減額、1660億9100万円。国民健康保険会計第1号、補正前の額、532億600万円、補正額、300万円、予算減額、532億900万円。なお、一般会計補正予算第3号は、企画総務委員会に付託され、平成25年10月23日、審議が行われました。議案及び予算案決算認定案に対する各会派等の対応は、議案の審議結果、目次5をご覧ください。3、決算審査の概要。24年度決算審査特別委員会、委員長佐藤信夫自民、副委員長石川邦夫公明、委員議長を除く全議員、10月1日から10月7日に開会され、各会計歳入歳出決算に対する質疑を行いました。その結果、原案を認定しました。平成24年度決算額、会計歳入決算額、歳出決算額、翌年度への繰越額の順に読みます。一般会計歳入決算額、1671億3701万7538円。歳出決算額、1620億633万8540円。翌年度への繰越額、51億3067万8998円。国民健康保険会計歳入決算額、525億4870万7988円。歳出決算額、499億3871万9765円。翌年度への繰越額、26億998万8223円。介護保険会計歳入決算額、242億9376万7626円。歳出決算額、238億1759万7505円。翌年度への繰越額、4億7617万121円。後期高齢者医療会計歳入決算額、70億2497万6026円。歳出決算額、69億481万8697円。翌年度への繰越額、1億2015万7329円。合計歳入決算額、2510億446万9178円。歳出決算額、2426億6747万4507円。翌年度への繰越額、83億3699万4671円。以上です。一般会計の内訳、歳入総額1671億3701万7000円。特別区交付金、特財政調整制度に基づき交付されたお金、 507億7710万3000円 30.4%。 特別区税、特別区民税、特別区タバコ税、軽自動車税、入湯税、435億7688万7000円 26.1%。 国庫支出金、国から特定の経費に対して交付されたお金、254億7506万4000円 15.2%。 繰入れ金、特定目的基金などを取り崩して活用したお金、101億3068万4000円 6.1%。 都支出金、都から特定の経費に対して交付されたお金、85億1445万6000円 5.1%。 特別区債、学校建設や道路整備などのための借入れ金、37億2020万円 2.2%。 その他、249億4262万3000円 14.9%。 歳出、総額1620億633万9000円。民生費、高齢者や子育て支援、生活保護など福祉に要した経費、672億1390万8000円 41.5%。 総務費、防災対策や地域振興、庁舎管理などに要した経費、307億4837万7000円 19.0%。 教育費、学校教育の推進、図書館の運営などに要した経費、213億8022万4000円 13.2%。 衛生費、健康や公衆衛生、環境対策、清掃事業などに要した経費、155億7339万7000円 9.6%。 土木費、道路・公園等の整備や町づくりなどに要した経費、108億1074万2000円 6.7%。 交際費、特別区債の償還に要した経費、22億9735万3000円 1.4%。 その他、139億8233万8000円 8.6%。 4. 一般質問、要旨。自民、中澤正夫。2020年オリンピック開催を後押しに、地下鉄8号線整備の早期実現に取り組むべき。質問、本区の財政運営を問う。1から3まで。1、24年度決算について、あ、特徴は、政策経営部長、待機児童解消に向けた保育施設や、仮称シビックセンターの整備等、ハード・ソフト両面にわたり、的確な区政運営ができた。い、財政運営にかかる評価はどうか。政策経営部長、経常収支比率がやや高いものの、財政健全化判断比率はいずれも健全段階にあり、健全財政を堅持している。2、防災都市構想の実現への取り組みと財源負担はどうか。政策経営部長、防災都市構想の総仕上げに向け、区民の安心安全を守る施策に取り組み、防災基金は防災対策に万全を期していく。3、健全な財政運営に向けた取り組みをどのように考えるか。政策経営部長、新たな歳入確保等とともに、基金と記載の財政力を最大限に発揮し、バランスの取れた予算執行と事業運営に取り組む。質問、2020年東京オリンピック・パラリンピック開催について問う。 1から3まで。1、東京開催への意気込みは。区長、本区まちづくりの進展の大きな契機となるため、実現に向けて全力で取り組んでいく。2、推進体制の整備と取り組みは。区長、準備段階に応じた適切な組織体制を整備し、開催準備に臨む。3、臨海部のまちづくり方針は。区長、オリンピックレガシーを活用した21世紀の日本を牽引する都市となり、開催後も誰もが楽しむことができる街を目指す。質問、南北交通について問う。1から2まで。1、オリンピック開催に向けた地下鉄8号線の整備のためにどのような取り組みが必要か。区長、手続き期間の圧縮等3年程度の短縮が必要であり、道路等施設管理者との先行協議等を行う。2、公共事業の集中による問題が8号線事業化に与える影響は。区長、整備費用の高騰等リスクを想定した分析から、整備主体の借金が積み上がるほどにはならないと予測している。質問、待機児童の緊急対策と施設整備について問う。1から3まで。1、国の待機児童解消加速化プランをどう活用しているのか。子ども未来部長、国有地等の活用や保育士の処遇改善等7事業に手を挙げており、今後も国等の事業を積極的に活用する。2、施設整備計画数が達成できなかった理由を何と考えるか。子ども未来部長、用地を含めた物件確保と諸条件により、事業開設の時期を逸したことである。3、今年度の緊急対策について、取り組み内容は、子ども未来部長、事業開設準備の早期着手、新規開設園の大規模化や定員増等である。い、公募の反応は、子ども未来部長、レベルの高い特色ある保育事業の提案があった。う、保育運営費の見込みはどうか。子ども未来部長、区の支出は7億9000万円余が今後増加するが、効率的かつ効果的に執行する。以上、自民中澤正雄質問終わり。公明、磯野茂雄、区民サービスの向上に向け時代のニーズに対応した後期計画の策定を求める。質問、平成24年度決算と今後の財政運営を問う。1から3まで。1、24年度決算に対する見解は。区長、防災都市高騰の実現に向けて積極的に取り組む等、将来を見据えた区民サービスの提供を実施できたものと認識している。2、今後の財政運営への認識は。区長、江東区行財政改革を推進し、強固な財政基盤の構築に努める。3、消費税が増税された場合の本区財政への影響はどうか。区長、8% で27億円、10% で48億円と見込むが、国の動向を注視する。質問、後期・長期計画策定にかかる課題を問う。1から4まで。1、前期計画との整合性はどうか。政策経営部長、基本的な考えは継承し、新たな視点を加えて策定する。2、目玉事業を企画する考えは。政策経営部長、東京五輪開催により新たな視点に立った諸施策を検討する。3、新行財政改革計画が必要では。政策経営部長、現行計画を基本とし新たな項目も検討していく。4、定員適正化計画への考えは。政策経営部長、現計画を維持しつつ、人員確保も視野に入れた計画を策定する。質問、 保育所待機児童対策について問う。1から3まで。1、緊急対策での解消の見込みは。区長、0歳から2歳の定員増により実質的に解消できた。2、子ども子育て支援法実施による待機児童への影響はどうか。区長、都市部では施設の定員増を図らない限り期待できない。3、緊急対策の基本的な考え方は。区長、保育士確保策や保育の質等を開設後の運営状況等から検討した。質問、高齢者施策を問う。1から3まで。1、特別養護老人ホームの整備について本区の考えは。福祉部長、在宅支援とのバランスを考慮し、整備促進に努め、区外整備は待機状況を勘案し検討する。2、認知症対策の新たな取り組みは。福祉部長、認知症の早期発見・早期診断を主眼としたコーディネーター事業を実施する。い、シルバーステイの課題は。福祉部長、利用条件を検証し周知を図る。3、高齢者が在宅で暮らし続けるための取り組みはどうか。福祉部長、介護予防の徹底と地域包括ケアの仕組みづくりに努める。質問、本区の教育を問う。1から3まで。1、学力向上策の推進の今後の取り組みは。教育長、きめ細かい指導の充実を図る。い、長期計画の目標は。教育長、高等学びスタンダードの定着状況を分析し、目標設定を検討する。2、部活動の外部指導員の成果と課題、今後のさらなる活用策は。教育長、部活動のレベル向上等に一定の成果があるが、学校教育の部活動であるため課題があり、実践成果を他校に紹介し、部活動の充実に努めていく。3、学校選択制度についてアンケート結果への評価は。教育長、約7割の賛成を得ており、一定の評価を得ている。以上、公明、磯野茂雄、質問終わり。共産、菅谷俊一。来年4月からの消費税増税と社会保障削減の中止を政府に求めるべき。質問、区民の暮らしと消費税増税を問う。1から4まで。1、区民の暮らしと中小事業者の現状について区長の認識は。区長、厳しい状況と認識しており、経済情勢を踏まえた対応を図る。2、26年4月の消費税増税実施の是非について区長の見解は。区長、低所得者等への対応を図り実施すべきと考える。3、消費税に対する区長の認識について。あ、社会保障のための消費税ではないのでは。区長、持続可能な社会保障制度の構築に必要と考える。い、消費税は財政再建と逆行するのでは。区長、財政健全化の観点から必要である。う、所得者に重い不公平な税金では。区長、広く国民に負担を求める公平な税と考える。4、消費税に頼らない方法があることを政府に求めるべき。区長、国の動向を見守る。質問、政府のプログラム法案、骨子を問う。1から3まで。1、医療・介護制度の負担増等について。あ、見解は。生活支援部長、国が必要な財源確保や地方への権限の付与等を行う必要があると考える。い、昭和大学高等豊洲病院の病床数への影響は。生活支援部長、影響はない。2、年金削減や支給70歳の見解は。生活支援部長、必要な措置と考えている。 3. プログラム法案骨子の撤回を政府に求めるべき。生活支援部長、考えていない。質問、介護保険制度を問う、1から2まで。1、要支援者の介護保険給付からの除外について。あ、新しい支援事業によるサービス提供体制を保障するのは困難では。福祉部長、ボランティア等の活用を検討し、同等のサービス提供体制を整える。い、要支援者の生活困難化につながるのでは。福祉部長、必要なサービス提供を行う。2、介護保険料と利用料負担の軽減について。あ、利用料負担増計画の撤回を国に求めよ。福祉部長、考えていない。い、区の保険料減額制度の拡充を。福祉部長、保険料不足分は基金で充当するため、拡充は困難である。う、認知症グループホーム利用料負担の軽減のために、都と国へ財政支援を求めよ。福祉部長、考えていない。え、介護施設利用料を軽減する補足給付の対象者を拡大するよう国に求めるべき。福祉部長、保険料上昇につながるため考えていない。質問、保育問題について問う。1、待機児童対策について。あ、保育送迎ステーション事業永続化は避け、保護者が送り迎えできる場所に認可保育所の整備を。区長、事業開始後の状況を十分に検証していく。基準に沿った整備を推進する。い、株式会社参入による認可保育所整備を見直すべき。区長、運営上の問題はない。う、用地取得等での補助金と、都有地貸し付けの無償化を都へ求めよ。区長、考えていない。え、小規模保育所の基準緩和の撤回を求めよ。区長、現段階では考えていない。以上、共産、菅谷俊一、質問終わり。みんな、伊藤義弘。東京五輪開催に向けてユニバーサルデザインの街づくり推進を求める。質問、2020年東京五輪に向けて問う。1から4まで。1、現段階でどのような街づくりを想定しているのか。区長、水と緑あふれる環境に優しい街づくりにオリンピックレガシーを融合させ、21世紀の日本を牽引する都市、高騰となるよう取り組んでいく。2、誰もが競技会場と区内外の観光施設等を不自由なく利用し行き来できるよう、ユニバーサルデザインの街づくりを積極的に推進すべきではないか。区長、最重要課題であり、サインの充実や観光施設等のバリアフリー対策を講じ、誰もが気軽に街歩きやスポーツを楽しむことができる街づくりを考えている。3、心のバリアフリー推進について。あ、区の考えはどうか。区長、本区が共生社会の模範となるよう、学校や視覚障害者団体等様々な主体と連携し、全力で取り組んでいく。い、困っている障害者等をためらうことなく手助けできるような社会の構築に向けた取り組みは。区長、社会福祉協議会において、高齢者疑似体験セット等の貸し出し、区内小中高等学校の福祉体験事業へのアドバイスやボランティア派遣を実施している。う、子供から大人までを対象とした心のバリアフリー教室を、小中学校等で実施してはどうか。区長、相互に尊重し合うためには、幅広い教育活動が重要であり、今後検討していく。4、五輪開催地の各学校が、応援する国や地域を決めて、異文化への理解を深める、一校一国運動について、あ、どのような子ども向けの企画を計画しているのか。 区長、国際理解に関する体験学習や英語力の強化などが考えられるが、子どもたちや学校関係者等の声を十分に活かし、夢の膨らむプロジェクトを検討する。E、学校の主体性とともに行政や地域が一体となって実施すべきと考えるが、区の見解は、区長、国際社会を考える第一歩として十分意義のあるものと認識しており、都の動向を見守り検討していく。質問、ポスト東京五輪の地域経済の成長継続策に関して問う。1から2まで。1、東京五輪開催を頂点に経済の停滞が危惧されるが、長期的視野を持ち、経済の停滞を抑える施策を実施すべきではないか。地域振興部長、民間主導による土地利用や転換を図り、最低限必要なインフラを見極め、投資効率を高めることで、経済の停滞は回避可能と考える。2、統合リゾートの誘致開発は観光資源の活性化につながり、重要と考えるが、区の考えはどうか。地域振興部長、区内観光に結びつけることにより、区内全域の経済活性化を期待することができ、都や関係機関と連携し開発を推進していく。以上、みんな、伊藤義弘、質問終わり。民主、神野譲る。五輪後の長期的な視野と都市戦略で、高齢者が生き生き暮らせる地域社会を。質問、長期ビジョンを問う。1から4まで。1、五輪後の2023年を見据えた都の新長期ビジョンについて。あ、区の認識は、区長、都の新都市像は区としても望ましい。い、組織横断のプロジェクトチーム活用の意義は、区長、全庁的な課題の検討には有効的だと考える。2、平成24年度決算の実績を踏まえた本区の長期計画について、あ、将来世代負担比率と受益者負担比率等をどのように分析しているか。区長、両比率とも適正水準と言えるが、今後も注視適正化に努める。い、五輪開催決定による臨海部の人口動態をどのように考えていくのか。区長、臨海部の開発状況の影響が大きく、計画人口の再推計の際に配慮する。う、少子超高齢社会を見据えた次期計画の策定を。区長、少子高齢化の到来時期が遅れることも予測しており、改めて人口推計を行っていく。3、デトロイト市の財政破綻について、あ、事例を教訓にすべきではないか。区長、将来を見通した施策の選択や財政運営のあり方の重要性を感じている。い、都市間連携等の持続可能なガバナンスを検討しては。区長、23区は様々な連携を図っている。4、2020年の先を見据えた長期ビジョンが必要ではないか。区長、次期長期計画の中で検討する。質問、都市戦略を問う、1から6まで。1、高齢者仕様の街づくりをどのように考えているか。都市整備部長、誰もが快適に暮らせる地域コミュニティの形成等の展開が必要である。2、地域完結型医療への転換について、あ、区の考えは、都市整備部長、政策動向を注視する。い、都の第5次保健医療計画と本区を含む東部保健医療圏での対応はどうか。都市整備部長、医療圏設定等を提起する必要がある。3、来春開院の昭和大学高等豊洲病院について、どのような地域医療連携を検討しているのか。都市整備部長、大学や医師会等と医療機能の分担や、周産期や小児医療での連携を検討している。4、次期高齢者保健福祉計画、 介護保険事業計画の考え方は、都市整備部長、地域包括ケアシステム構築の具体化に向けた検討を行う。5. 商店街活性化について、あ、社会インフラと捉えてはどうか。都市整備部長、理念や取り組みは重要なポイントと認識している。い、談話スペースや介護施設等も含め、生きがい発見の場所としては、都市整備部長、空き店舗の活用事業を推進している。う、社会インフラとしての支援は、都市整備部長、実態調査を踏まえ、個々に適した取り組みを強化していく。6. 地域におけるエネルギーについて、あ、地域資源を活用すべき。都市整備部長、国の新基本計画の動向を注視する。い、地域エネルギーを含めた高齢者仕様のまちづくりが必要では。都市整備部長、各々の施策計画に基づき展開することが肝要で、着実な展開を図る。以上、民主、仁の譲る質問終わり。自民、剣崎義彦。新たな環境インフラ整備に自動車のクリーンエネルギー化の推進を。質問、自動車のクリーンエネルギー化とインフラ整備を問う。1から4まで。1、コミュニティサイクルの、あ、現状と今後の計画は。区長、利用者から高評価を得ており、実証実験を延長して事業化に向けた検証を継続する。い、回遊性向上に向けた利用環境の整備は。区長、自転車台数とステーション箇所数の増加を図る。2、カーシェアリングにおけるクリーンエネルギー化への考えは。区長、運輸部門での重点的対策と認識している。3、電気自動車 EV のインフラ整備について。公共施設における新たな整備計画は。区長、仮称シビックセンターへの整備を予定している。い、充電設備不足による連結防止への行政と民間における考え方は。区長、さらなるインフラ整備強化と指導要領により充電設備に努めるよう指導していく。4、タービン EV バスの利用促進に向けた区の考えはどうか。区長、事業者へ導入に向けて積極的に働きかける。質問、ものづくり産業の技術連携について問う。1から2まで。1、ものづくりの人材育成について。あ、民間等が実施している講座を把握しているのか。地域振興部長、各業界が積極的に実施していると認識している。い、地域に残る伝統継承に向けた取り組みは。地域振興部長、後継者の育成は重要であり、地場産業を衰退させないために学校や産業団体と連携し支援に努める。2、大学との技術連携がものづくりの発展につながるのではないか。地域振興部長、積極的に推進し、新たな事業展開を検討する。質問、区民が協力する文化観光について問う。1から3まで。1、深川東京モダン館の今後の事業展開をどう考えているのか。地域振興部長、観光や交流の拠点、歴史の伝承を柱に取り組む。2、旧大石家住宅の活用方法は。地域振興部長、昔話の読み聞かせや雛飾りの展示で歴史の伝承を図っている。3、郷土資料館について。あ、明治以降の暮らしを伝承するべきでは。地域振興部長、 中川船番所資料館で昔の生活等を展示し伝承していく。い、古写真をどう保存するのか。地域振興部長、写真集の刊行等で保存に努める。以上、自民剣崎義彦、質問終わり。
公明、小島和義。防災対策、学校安全対策、高等豊洲病院、公園整備についてさらなる推進を。質問、防災対策のさらなる推進について問う。1から4まで。1、震災復興計画の整備方針は。総務部長、事前の協議や準備を着実に進めていく。2、区職員を対象とした震災復興模擬訓練を実施してはどうか。総務部長、復興マニュアル実施手順の策定を検討する。3、固定資産家屋課税台帳の活用と被災者生活再建支援システムの導入を行うべきではないか。総務部長、操作する職員の育成とともに検討する。4、公共情報コモンズの導入を。総務部長、メディアの参加情報を注視し検討する。質問、本区の学校安全の推進について問う。1から3まで。1、学校安全の対策について。あ、安全設備等の再点検を。教育委員会次長、事業の再構築を検討した。い、学校安全カルテの確実な引き継ぎと活用策を。教育委員会次長、後援懲戒で引き継ぎを周知し、学校ごとの活用を徹底する。う、緊急時一斉連絡システムの登録率と、利便性の向上に向けた取り組み方針はどうか。教育委員会次長、システム改修により登録者の負担を軽減し、登録率向上を目指す。2、地域社会家庭との連携について。あ、校外での見守り体制の整備方針は。教育委員会次長、学校評議委員会等の機能を活用する。い、警察との情報共有の方針は。教育委員会次長、迅速な連携を強化する。3、区立小中学校へ緊急地震速報を導入すべきでは。教育委員会次長、費用対効果等を見ながら検討する。質問、昭和大学高等豊洲病院について問う。1から3まで。1、災害拠点病院指定への準備は。区長、開院時に受けられるよう進めている。2、地域医療連携の検討状況は。区長、包括的に協議している。3、バスによるアクセス整備は。区長、引き続き協議する。質問、本区の公園整備と利用について問う。1から4まで。1、南部地域の公園整備の方針は。土木部長、開発者等に整備を働きかける。2、マナー啓発の進め方はどうか。土木部長、地域に合わせたルール作りが必要となる。3、球技ができる公園整備を。土木部長、地域バランスを考慮し整備する。4、公園の喫煙対策が必要では。土木部長、分煙の可否を検討する。以上、公明、小島和義、質問終わり。自民、山本佳代子。必要な医療、看護、介護を継続的、一体的な提供へつなげる地域包括ケアシステムの構築を。質問、高齢者施策等を問う。1から4まで。1、介護保険制度の見直しに伴った改革案について。 あ、サービスの変更点は、区長、サービス提供者に NPO 等の活用を検討している。い、区の今後の対応は、区長、関係部署でプロジェクトチームを立ち上げ、サービスのあり方を検討する。2、定期巡回随時対応型訪問介護看護について、あ、看護サービスを積極的に取り組むべきでは、区長、隣接区の訪問看護ステーションと連携し、必要に応じて看護サービスの提供を行っている。い、訪問看護ステーションの協力が得られないのはなぜか。区長、訪問看護ステーションの負担が見えないことが要因であり、理解を得られるように努める。3、特別養護老人ホームについて。あ、法改正により入所基準に影響はあるのか。区長、国の動きを注視し、入所のあり方を検討する。い、医療行為が必要な方の入所に対して区の対応は、区長、介護職員等や事業者への研修参加を働きかけるなどの体制整備の支援に努める。4、元気な高齢者の施策について、あ、新規講座導入に向けた取り組みは、区長、利用者の要望や時代の趨勢を勘案して導入を進める。い、健康麻雀導入への考えは、区長、初心者向けの講座を検討する。質問、待機児童と保育の質について問う、1から2まで。1、仮称、高等湾岸サテライト保育について、あ、保育の質の確保への考えは、子ども未来部長、できる限り慎重に事業者の選定を行っている。い、事業者選定方法は、子ども未来部長、現地調査や書類審査を行った後、プレゼンテーションにより選定している。2、区立保育園全園で延長保育等を実施してはどうか。子ども未来部長、27年からの民営化計画の際に延長保育実施園の増設等を検討する。質問、放置自転車対策を問う、1から2まで。1、放置禁止区域の範囲や撤去ルールを幅広く周知するべきでは、土木部長、区ホームページや駅周辺に設置している看板により周知を図っていく。2、撤去自転車の引き取り率向上への新たな方策を検討しては、土木部長、費用対効果も考えて研究していく。以上、自民山本佳代子質問終わり。共産斉藤信行。ブラック企業の根絶に向け、国や都など関係機関と連携し、本区に相談窓口の設置を。質問、若者の雇用・賃金・ブラック企業について問う、1から6まで。1、ブラック企業について、あ、認識は、区長、各企業が法規にのっとった労務管理をすべきである。い、根絶に向け関係機関と連携して取り組むべき。区長、考えていない。う、入札や契約、物品発注を制限すべきでは、区長、指名停止基準により適正に対応していく。2、ポケット労働法を配布するとともに口座を開設するとすべき。区長、区独自で実施する考えはない。3、賃上げと正社員が当たり前の労働法の抜本改正を国に求めよ。区長、改正を求める考えはない。4、全国最低賃金の大幅引き上げを。区長、国に求める考えはない。5、本区の非正規職員賃金引き上げや労働条件の改善を図るべき。区長、法令を遵守し適切に対応する。6、公契約条例を制定すべき。 区長、条例制定は考えていない。質問、生活保護について問う、1から7まで。1、生活保護世帯の生活実態をどのように認識しているのか。生活支援部長、生活レベルは維持できている。2、廃止した健全育成費自立援助金は直ちに復活すべきである。生活支援部長、復活は考えていない。3、審査請求の動きへの見解は、生活支援部長、審査結果を注視する。4、生活保護基準引き下げの影響がないよう、就学援助引き上げを。生活支援部長、国通知の趣旨を踏まえ検討中である。5、生活保護基準引き下げに伴う他事業への影響と対応はどうか。生活支援部長、国の通知を踏まえ対応する。6、ケースワーカーの増員と南部方面への福祉事務所開設を。生活支援部長、すでに増員して支援体制を検討しており、開設は考えていない。7、生活保護解約反対を求めよ。生活支援部長、考えていない。質問、国民健康保険を問う、1から4まで。1、国保料引き下げを求める区民の声に応えるべきではないか。生活支援部長、区民負担も配慮した適正な保険料である。2、滞納者にはきめ細やかな対応で臨み、強権的差し押さえはやめるべき。生活支援部長、きめ細やかに対応しながら適正な徴収対策に取り組む。3、国庫負担を戻すよう求めよ。生活支援部長、求める考えはない。4、国保運営広域化に反対すべき。生活支援部長、考えていない。以上、共産斉藤信行、質問終わり。無所属、新島恒夫。家族・地域・介護事業者等による気づきと理解を推進し、認知症早期発見の取り組みを。質問、高齢者施策の充実を問う、1から4まで。1、認知症高齢者対策について、あ、ネットワーク連絡会の評価は、福祉部長、関係者間の連携が容易となる。い、認知症見守り強化の課題は、福祉部長、認知症サポーターとの連携体制構築である。う、介護家族者支援策はどうか、福祉部長、検討していく。2、高齢者見守り支援について、あ、課題は、福祉部長、支え合いの輪を広げる。い、事業者との連携は、福祉部長、関係構築を図る。3、介護予防事業参加促進策は、福祉部長、周知と意欲向上に取り組む。4、地域包括ケアについて、あ、要支援者のケアプラン作成の見直しは、福祉部長、見直している。い、職員の増員と質の向上を、福祉部長、増員し質の向上を図る。う、長寿サポートセンターの位置づけは、福祉部長、地域包括ケアの中心的役割である。え、認知度アップ策は、福祉部長、愛称を設定した。質問、介護保険制度を問う、1から3まで。1、制度改正の動きへの見解は、福祉部長、国の動きを注視する。2、制度の啓発事業への取り組みは、福祉部長、周知する。3、ケアマネジャーの質の向上策への評価と課題はどうか。福祉部長、人材の育成に取り組んでいく。質問、防災対策の充実を問う、1から5まで。1、地域防災力強化について、あ、 災害協力隊の課題は、区長、共助の推進である。い、防災計画、防災カルテの作成状況は、区長、現在約 60% で促進を図る。2、避難所について、あ、開設の体制は、区長、小中学校から順次開設する。い、運営訓練の取り組みは、区長、総合防災訓練を機に行っている。3、要援護者対策について、あ、個別避難支援プランの策定状況は、区長、改定作業を進めている。い、支援の担い手確保策はどうか。区長、事業者等協力を求める。4、帰宅困難者対策への考えは、区長、備蓄している。5、被災者支援についての見解は、区長、連携強化する。質問、後継役条例について問う。1から2まで。1、後継役条例をめぐる動きについてどのような見解か。総務部長、後継役に基づく労働者の労働条件は法律によるべきと考える。2、条例制定が必要ではないか。総務部長、考えていない。以上、無所属新島恒雄、質問終わり。自民、高橋めぐみ。区をブランディングし、産業活性化や観光振興の起爆剤として世界へ発信を。質問、教育について問う、1から3まで。1、内申点制度についての見解は、教育委員会次長、学習習得状況に加え、多様な評価資料をもとに積極的に評価するものであり、今後は評価への理解を深めるとともに、教員の多面的指導力の向上に努める。2、教育現場での経験ある高齢者の活用を大いに検討すべきでは、教育委員会次長、学力強化講師等多様な活用方法を検討する。3、自立した日本人を育成するために、現状をどう捉え、教育の場でどう対応すべきと考えるか。教育委員会次長、自らの生き方について考えさせ、体験させる機会を計画的に設定することが重要である。質問、区をブランディングすることについて問う。1から2まで。1、郷土愛を育む区下の制定を。区長、連帯感を高め、イメージアップを図る有効手段と考えるが、議会をはじめ、区民の皆様の意見を聞き検討していく。2、区をブランディングし、世界へ発信することについて。あ、ボトムアップのアイデアを企画する視点が必要では。区長、地域が自ら発信するという機運や企画を支援、調整していく。い、東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて、地域活性ブランディングを進めるべきではないか。区長、7年後のチャンスを生かし、江東区の名を広く発信することは、地域経済活性化のために有効であり、検討していく。質問、健康区になるために問う、1から3まで。1、区を挙げて生活習慣改善対策を講ずるべきではないか。健康部長、民間のノウハウを生かした運動習慣の提案を検討するなど、区民自らが健康づくりの知識を習得し、日常生活での実践に結びつける生活習慣改善対策を推進していく。2、国際都市となるための分園社会実現に向けて、区はどのように考え取り組んでいるのか。健康部長、公共施設等の全面禁煙や、企業と連携した受動喫煙防止対策の推進等を進める。3、予防医学への本区の取り組みは、健康部長、一次予防としての健康増進、二次予防としての早期発見、早期治療を進めている。 以上、自民高橋めぐみ質問終わり。みんな、大屋根たくみ。東京五輪開催に向けて、地下鉄8号線の早期実現と江東区のおもてなしを。質問、東京五輪への江東区交通インフラ整備を問う。1から3まで。1、地下鉄8号線、豊洲から住吉、早期実現について。あ、計画案をまとめた後の検討状況は。区長、関係機関と意見交換や追加調査をしている。い、工期短縮の考えと工程は。区長、工期の短縮へ条件整理を行っている。う、JOC 申請ファイルの交通計画からの欠落に対して、都にどう説明するのか。区長、五輪の輸送計画を確実に充実させる点を説明する。え、区内路線70円の加算運賃設定への考えは。区長、検討委員会提言の加算運賃は徴収しない方向である。お、枝川駅設置に対する区の見解は。区長、まず早期事業着手に向けて最大限の調整を図る。2、施設予定地の若洲地域へ、有楽町線五輪会場前駅の誘致を。区長、土地利用の状況から整備費用を賄う需要確保は厳しいと考える。3、JR 潮見駅の利便性向上について、快速電車がどの時間帯も停車するよう働きかけを、区長、検討していく。質問、東京オリンピック・パラリンピックの江東区のおもてなしについて問う、1から4まで。1、区内ホテル・宿泊施設の確保と提供に向けた見込みは、政策経営部長、豊洲駅前に新たなホテルの建設計画があり、対応可能と考える。2、豊洲駅前におけるタクシー乗り場の確保を。政策経営部長、27年3月完成の地下自転車駐車場で地域の利便性の向上を図る。3、多言語表記の案内板の検討を。政策経営部長、南部地域の多言語表記の対応を進める。4、通訳ボランティアの育成を。政策経営部長、英語ボランティアガイド養成講座を実施しており、今後講座内容の充実を検討する。質問、東京オリンピック・パラリンピック開催に伴う環境対策の取り組みについて問う。1から2まで。1、江東区の公用車の抵抗会社活用の現状と今後の方針はどうか。環境清掃部長、85% の導入状況であり、今後も着実に取り組む。2、若洲地域の違法駐車やゴミの不法投棄や治安対策はどうか。環境清掃部長、関係機関と密接な連携を図り、啓発活動や適切な対策を行う。以上、みんな、大屋根たくみ、質問終わり。公明、秋田茂雄。水辺と緑のネットワークづくりで南部地域のさらなる発展を。質問、南部地域のまちづくりについて問う。1から5まで。1、東京五輪開催によるまちづくりについて。あ、長期計画に与える影響は。区長、後期計画改定作業の中で、必要な取り組みや課題について全庁的な意見集約を行っていく。い、開催後の都市像は。区長、世界に開かれた江東区として、誰もが楽しめる街づくりを目指す。2、周辺住民との交流や避難経路の確保等から、辰巳枝川豊洲東雲地域を結ぶ人道橋の設置が必要であると考えるがどうか。区長、 都や関係機関と調整し、まちづくりの動向を注視し検討する。3、潮風の散歩道について。あ、連続性を確保するアンダーパスの整備推進を、区長、必要に応じて設置していく。い、今後の整備方針は、区長、2カ所の出入り口が確保できた時に整備する。4、地域住民等の協力を得ながら、潮見地域と潮浜地域を結ぶ人道橋の設置を求めるがどうか。区長、まちづくりの動向に注視し、技術面からも慎重に検討する。5、東京五輪開催により辰巳団地建て替えを早める計画はあるか。区長、都は大規模事業のため、工期短縮は技術的に困難であり、予定通り進めるとしている。質問、福祉施策について問う、1から3まで。1、高齢者見守り施策のうち、警備会社型高齢者緊急通報システムについて。あ、利用者増につながらない理由は何か。福祉部長、要件の限定が理由と考える。い、希望者すべてを対象としてはどうか。福祉部長、高齢者の増を鑑み再検討する。う、さらなる周知が必要ではないか。福祉部長、広報板の活用や事業参加時等に分かりやすい周知を検討する。2、障害者の就労支援について現状と今後の方向性はどうか。福祉部長、区や民間事業者による施設開設等支援体制が充実してきたが、就労の継続が課題であり、定着支援に向けた体制の充実に努める。3、災害時等の障害者への支援について、障害状況に応じた適切な支援方法を記載したマニュアルを作成してはどうか。福祉部長、有効に活用できると考えており、関係団体等と検討する。以上、公明、秋田茂雄、質問終わり。公明、細田勇。公共緑化の推進と民間緑化を後押しするまちづくりの推進を。質問、2020東京オリンピック・パラリンピックを問う、1から5まで。1、開催決定を受けて区民に向けたイベントの開催をする考えは。政策経営部長、区民祭りなどで感謝イベントの開催を予定。2、オリンピックを見据えてどう政策経営に当たっていくのか。政策経営部長、施策の追加や組織体制整備を機敏に図っていく。3、国による地域限定の大胆な規制緩和に対する区の見解は、政策経営部長、国の動きを注視しながら検討する。4、地下鉄8号線整備を前倒しし、実施すべきと思うが課題は何か。政策経営部長、関係機関との早期の合意形成等が課題である。5、LRT 実現への区の考えは、政策経営部長、環境の変化を注視し、LRT 先端事例を研究する。質問、江東区 CIG、シティ・イン・ザ・グリーン・ビジョンについて問う、1から4まで。1、CIG 実現会議と CIG 区民サポーター会議の進捗状況は、区長、実現会議は緑化施策の効果の検証を行っており、区民サポーター会議は立ち上げ手法を検討中である。2、密集市街地緑化への取り組みは、区長、屋上壁面緑化助成を活用する。3、公共緑化推進への取り組みは、区長、メッシュフェンスの利用等を計画的に実施する。4、浸水公園の環境整備は生物多様性の保全に貢献しているのか。区長、大きく貢献している。質問、防災都市高等への都市基盤整備について問う、1から4まで。1、 不燃化特区申請について、あ、取り組みの状況は、都市整備部長、北砂345丁目地区を申請した。い、地域住民への説明方法は、都市整備部長、きめ細かい説明と相談体制で進める。う、不燃領域率が低い地域への今後の対策は、都市整備部長、申請地区の成果を活用し検討する。2、老朽建築物除去助成制度の現状と課題に対する区の見解は、都市整備部長、公表であるが不燃化につながらないなどの課題がある。3、特定緊急輸送道路沿道建築物耐震化の現状と今後の取り組みは、都市整備部長、達成率 88% であり、未診断物件への指導強化を図る。4、道路の空洞化・陥没危険性の調査・防止対策への取り組みは、都市整備部長、拠点避難所等への経路を中心に計画的に調査と対策を進める。以上、公明・細田勇質問終わり。5、議案の審議結果、会派等の略称、自民、高等区議会自由民主党12名、公明、高等区議会公明党10名、共産、日本共産党高等区議団7名、みんな、高等区議会みんなの党5名、民主、高等区議会民主党4名、無所属1名、無所属平和、平和暮らしを守る高等の会1名、無所属市民、市民の声高等1名、無所属ネット、高等生活者ネットワーク1名、無所属再生、高等再生会議1名。第3回定例会で審議した議案一覧、件名、概要、賛成、会派名、反対、会派名、議決結果の順に読みます。区長提出議案18件。平成25年度高等区一般会計補正予算第2号23億6300万円を増額する。目次に予算審査の概要をご覧ください。反対なし可決。平成25年度高等区国民健康保険会計補正予算第1号300万円を増額する。目次に予算審査の概要をご覧ください。反対なし可決。平成24年度高等区一般会計歳入歳出決算。目次3、決算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、認定。平成24年度、高等区国民健康保険会計歳入歳出決算。目次3、決算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、認定。平成24年度高等区介護保険会計歳入歳出決算。目次3、決算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、認定。平成24年度高等区後期高齢者医療会計歳入歳出決算。目次3、決算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生。反対、共産、無所属市民、認定。損害賠償額の決定について。損害賠償額の決定について、地方自治法第96条第1項の規定に基づき提案する。 反対なし可決。議決を得た契約の契約変更について、江東区、仮称、シビックセンター新築工事請負契約の契約金額及び工期を変更する。契約金額、62億6115万円から、70億3227万円。工期、平成27年1月30日から、平成27年3月31日、反対なし可決。議決を得た契約の契約変更について、江東区、仮称、シビックセンター新築電気設備工事請負契約の契約金額及び工期を変更する。契約金額、7億7534万1000円から、7億7791万1400円。工期、平成27年1月30日から平成27年3月31日。反対なし可決。議決を得た契約の契約変更について。江東区、仮称、シビックセンター新築給排水衛生設備工事請負契約の契約金額及び工期を変更する。契約金額、5億400万円から5億579万2800円。工期、平成27年1月30日から平成27年3月31日。反対なし可決。議決を得た契約の契約変更について。江東区、仮称、シビックセンター、新築空気調和設備工事請負契約の契約金額及び工期を変更する。契約金額9億7198万5000円から9億7490万1000円。工期平成27年1月30日から平成27年3月31日。反対なし可決。議決を得た契約の契約変更について、江東区立大島中学校校舎その他改修工事請負契約の契約金額を変更する。契約金額3億9361万1400円から4億845万円。反対なし可決。江東区清掃リサイクル条例の一部を改正する条例。廃棄物処理手数料等の滞納にかかる延滞金の割合の特例を改めるため、条例の一部を改正する。反対なし可決。江東区特別区税条例の一部を改正する条例。地方税法の一部改正等に伴い、条例の一部を改正する。反対なし可決。保育所の指定管理者の指定について。保育所の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案する。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生、反対、共産、無所属市民、可決。福祉会館の指定管理者の指定について、福祉会館の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案する。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生、反対、共産、無所属市民、可決。児童館の指定管理者の指定について、児童館の指定管理者を指定する必要があるので、地方自治法第244条の2第6項の規定に基づき提案する。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属ネット、無所属再生、反対、共産、市民、可決。平成25年度江東区一般会計補正予算第3号2500万円を増額する。目次に予算審査の概要をご覧ください。賛成、自民、公明、みんな、民主、無所属、無所属平和、無所属再生、 反対、共産、無所属市民、無所属ネット、可決。なお、議長、自民は評決に加わりません。議案等の審議結果は以上です。6、意見書及び決議、要旨。固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続を求める意見書。東京都知事宛て。小規模住宅用地に対する都市計画税を2分の1とし、小規模非住宅用地に対する固定資産税及び都市計画税を2割減額、商業地等における固定資産税及び都市計画税について、負担水準の上限を 65% に引き下げる減額措置を来年度も継続するよう強く求める。待機児童解消に向けたさらなる支援の充実を求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、厚生労働大臣宛て。待機児童問題を抱える地方自治体が地域の実情に応じて事業を実施することができるように、潜在保育士の活用や処遇改善等を補助対象にすること、国有地の無償貸与や土地の確保に対する補助の充実、保育施設利用者支援の早期実施、地方自治体が国に先行して事業を実施した場合の経費補助を強く求める。公契約法の制定を求める意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、国土交通大臣、厚生労働大臣、財務大臣宛て。依然として多くの中小零細事業者が継続的に適切な所得を得ることが困難な状況が続いている。この現状を早期に解消するため、憲法の規定により、公共工事の賃金・労働条件を適切に定め、履行状況を調査・把握し、指導強化につながるよう、公契約法の制定を強く要望する。地方税財源の拡充に関する意見書。衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣宛て。地方全体で巨額の財源不足が生じている現在、まずは国から地方への財源移譲が必要であり、限られた地方税源の中での財源調整では、地方財政が直面している問題の根本的な解決にはつながらない。地方が担う権限と責任に見合う地方税財源の拡充に取り組むよう強く要請する。第32回オリンピック競技大会及び第16回パラリンピック競技大会の東京開催成功に関する決議。オリンピック夏季競技大会及びパラリンピック競技大会の東京開催決定は人々に夢と感動を与え、時代を担う子どもたちの育成につながり、さらには東日本大震災被災地の復興に取り組む機運を一層高める機会となる。また、多数の競技場予定地が計画される本区にあっては、公共交通基盤の整備や地域経済の発展ばかりでなく、江東区の地域的魅力を余すことなく内外に情報発信できる機会となり、さらにバリアフリー化の向上により、障害者や高齢者がより暮らしやすい街づくりを進める契機となるなど、地域的、文化的、経済的意義は大きいものである。本区議会は大会の成功に向けて全力で応援するものである。7、委員会の動き、7月13日から10月23日。企画総務委員会、10月8日23日。議案7件を審査の上可決。陳情について審査。江東区行財政改革計画平成24年度実績等について理事者の報告を聴取。区民環境委員会、10月10日。議案2件を審査の上可決。陳情について審査。ソーラーカー活用事業等について理事者の報告を聴取。厚生委員会、9月13日、10月9日。 議案2件を審査の上可決、陳情について審査、ハローワーク常設窓口の設置等について理事者の報告を聴取、建設委員会、7月30日、10月9日、陳情について審査、道路愛称名の設定等について理事者の報告を聴取、東京都に対する要望事項について協議、文教委員会、8月22日、10月10日、議案1件を審査の上可決、陳情について審査、学校選択制度の検討結果等について理事者の報告を聴取、議会運営委員会、9月17日、25日、10月22日、議会運営について協議、清掃公安臨海部対策特別委員会、10月15日、陳情について審査、豊洲新市場の整備等について理事者の報告を聴取、耐震強化岸壁の配置変更及び新客船不等の整備について協議、防災対策特別委員会、8月20日、10月16日、陳情について審査、災害協力隊の指定避難所の再編等について理事者の報告を聴取、まちづくり南北交通対策特別委員会、8月2日、10月17日、陳情について審査、豊洲グリーンエコアイランド構想等について理事者の報告を聴取、東京都に対する要望事項について協議、医療介護保険制度特別委員会、10月18日、陳情について審査、高齢者の生活実態等調査の実施等について理事者の報告を聴取。8、皆様からの請願陳情、付託委員会請願陳情件名の順に読みます。採択となったもの、区民環境委員会、固定資産税及び都市計画税の軽減措置の継続について意見書の提出に関する陳情、同一件名同趣旨の陳情ほか1件、不採択となったもの、区民環境委員会、消費税増税中止を求める意見書の提出を求める陳情、同一件名同趣旨の陳情ほか2件、国に対し消費税増税中止を求める意見書の提出を求める陳情、同一件名同趣旨の陳情ほか2件、取り下げとなったもの、区民環境委員会、福山通運株式会社による大規模トラックターミナル建築確認申請等に関する陳情、建設委員会、福山通運株式会社による大規模トラックターミナル建築確認申請等に関する陳情、初日の本会議で付託され継続審議になったもの、建設委員会、江東区中高層建築物紛争予防条例改正の陳情、文教委員会、千田学童クラブが今後も子どもたちにとって安心して暮らせる場所であることを求める陳情、亀高学童クラブをキッズクラブに移行するための条件整備を求める陳情、清掃公安臨海部対策特別委員会、東京オリンピック2020地下鉄仮称の議会採択の陳情、防災対策特別委員会、東電福一事故由来の放射性物質による影響を知るための健康診断実施の陳情、区民のための放射性物質測定器購入等に関する陳情、最終日の本会議で新規付託となったもの、区民環境委員会、容器包装リサイクル法を改正し、発生抑制と再使用を促進するための法律の制定を求める意見書の提出を求める陳情、まちづくり南北交通対策特別委員会、独立行政法人都市再生機構が平成26年4月の継続家賃値上げを中止し、 高家賃引き下げをすることを求める意見書提出に関する陳情。9、請願陳情の提出方法。区議会は区政に対する皆様の要望を請願や陳情としていつでも受け付けています。請願を出すとき、区議会議員の紹介が必要です。紹介議員の署名が必要です。陳情を出すとき、区議会議員の紹介は必要ありません。区議会における審議等の扱いは請願と同様です。書き方について、提出年月日、提出する年月日をご記入ください。件名、おおむね70字以内でご記入ください。提出者、住所、氏名、電話番号をご記入ください。趣旨、要点を箇条書きで簡潔にご記入ください。理由、提出に至った経過や内容等を簡潔にご記入ください。提出及び問い合わせ先、区議会事務局議事係、電話3647-3547。10、第4回定例会のお知らせ。平成25年第4回区議会定例会は、11月26日火曜に開会し、2日間にわたり議員による区政一般質問が行われました。その後、各常任議会運営特別委員会を開会し、12月13日予定をもって閉会します。委員会等の日程は、区議会事務局へお問い合わせください。11、議員の寄付行為の禁止について。政治家が選挙区内の住民や団体等に金品を送ることは、公職選挙法により、いかなる名目であっても禁止されており、そうした行為は原則罰則の対象となります。地域区民の皆様と適正良好な関係を保っていくため、実費を伴う行事や会費が必要とされる催しの案内状には、会費を明示して議員にご通知くださるよう強くお願い申し上げます。12、本会議の傍聴。区政の重要事項を決定する本会議は、どなたでも傍聴することができます。区役所5階の都市計画課横が入り口となっており、手続きの必要はありません。手話通訳を希望される方は、本会議の7日前までに、区議会事務局にお申し込みください。13、区議会だよりの発行予定。次回の発行は1月1日を予定しています。14、後書き。本号は平成25年第3回定例会の模様を中心に編集いたしました。区議会広報委員会、議長星野博史、副議長佐竹敏子、広報委員高橋めぐみ、石川邦夫、正保幹夫、大屋根匠、鈴木綾子。以上で平成25年12月1日日曜日発行の声の区議会だより第178号を終わります。